ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり綿の建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間、アコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤毛ラクラフト山田です。ラジオ彩り保健室、本日はゲスト会となっております。
はい、
8月16日は正田醤油スタジアムへ。 J3 リーグザスパ群馬対 FC 大阪、ホンダカーズ群馬創業75周年記念のスペシャルマッチ、先着2000名様に本試合限定のザスパ群馬クールタオルをプレゼント。詳しくはホンダカーズ群馬のインスタをチェック。
中央カレッジグループ10校合同学園祭第59回カワセミ祭が開催。学生主体の催し物、趣向を凝らした模擬店が勢揃い。さらにモグライダーパーパーによるお笑い生ライブも楽しめます。9月20日土曜日、Gメッセ群馬へゴ
ー。ラジホケ、
ラジオ彩り保健室、本日はゲスト会となっております。
はい、
ゲスト会ね、我々やっていく中でちょっと楽しいんだよね。
うんうん、楽しい、
ね、いつもこう我々2人で喋ってるんだけど、うんうん、こうゲスト来るとね、やっぱね、新鮮味が違う、
うんうんうん、
ね、その感じがあってね、
なんかあの台本もほぼないしね、
うん、ないような感じでね、
うん、あの
本当におしゃべり
しながら、打ち合わせもほぼないしね、
うんうん、でも話してると結構深い話になって、
う
んうん、なってたりして ね、
そう、
はい、今回あのすごく私たち安心しているゲスト会で、うん、もうねよく知った顔ぶれが揃っておりますので、
うん、そうなんですよ、
ね、早速紹介したいと思います。
ようこそいらっしゃいました。
ようこそいらっしゃいました。本日のゲストはアトリエギフトのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
嬉しい、
嬉しい。まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、じゃあ私から、
はい、
はい、アトリエギフト代表の佐藤智子と申します。
はい、
本業はヘアメイクアップアーティストです。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。私たちともちゃんって普段、
ね、ともちゃんね、
はい、呼んでいますのでね、うんうん、あのともちゃんとこの中では言わせてもらうと思います。
そしあと吉岡のアイドルでいいですかね。
あ、ラジオネーム吉岡のアイドルさん。
そうなんです、来ちゃいました。
メッセージありがとうございました。
お世話になっております。
あの学生向けの性教育の本はどんなものがおすすめですかっていうね、はい、おすすめの本を、
はい
はい、聞いてもらいました。
アイドルでも、ね、気になっちゃうんですよね。
そして
副代表の川辺仁です。
はい、川辺さん。川辺さんなんて呼んだことないな。ひとしくんでよろしいですか。今日はね、あのそんなアトリエギフトのともちゃんとひとしくんと一緒に、お送りしていきたいなと思っております。このアトリエギフトのお二人を今回呼んだのは、うん、実はの先週食育、うんうん、食事のねお話を、うん、あのメインでしていて、でこの二人が適任なんじゃないかって、
そう、ね、
あやさんが、
そう、性教育と、まあ、食べ物とか食事ってすごいつながってるよっていう話があっての、うん、そう、あのぜひねアトリエギフトに来てほしいっていうねことに今回なったんですけど、うん、
ありがとうございます。
アトリエギフトの活動の、まあ、主軸となるところで、うん、まあ、学生向けの子ども食堂っていうと、まあ、分かりやすい表現になるかなと思うんだけど、うん、このビビ飯ってどんな活動してるんですか。
ビビ飯は、子ども食堂に登録していて、うん、他の子ども食堂さん の中でも別で特別にしているのが高校生向けに食事の提供しているっていうところがちょっとこう他の子ども食堂さんと違うかなと思います、うんうん、もちろんちっちゃい子から、うん、利用していただけるんだけれども、うちの子ども食堂に関しては、大学生まで学生まで利用していただけます、うんうん、で大人の方はちょっとなかなか数が作れないので、うん、遠慮していただいちゃってるんですけど、子どもから大学生までをターゲットに、うんうん、特に高校生、うん、なんでかっていうと移動手段があんまりないんですよね。で地域の、関わりも少なくなるからなかなか目に届きにくかったりとか声が聞きにくかったりとかするところをどうにかこうフォローしてあげられないかなっていうので始めたのが子ども食堂ビビ飯です。
先週の、ね、放送回でも、うん、食育と性教育はつながってるんだよっていう話をしてるんですけど、うんうんうん、なんか小中学生ぐらいまでは給食とかもあるし、うんうん、ね、親がある程度ね、うん、栄養のコントロールとかができたとしても、うん、なかなかね高校生とか大学生になると、うん、こう自分で、ね、選ぶってすごく難しいことだと思うから、うん、そういう場所があるってねすごいありがたいなって思うね。
きっかけが娘の一言だったんだけど、うん、高校生になったらその食事のバランスっていうかこうお弁当になるじゃない、うんうん、そこで結構衝撃を受けたみたいで、カップラーメン、うんうん、毎日カップラーメンの子とか、ね、おにぎりだけの子とか、うんうん、まあね、忙しくってどっから学校に通うとかもいるから仕方ないのかもしれないけど、うん、なんか娘は結構衝撃を受けたみたいで、ママこれはどうにか、なんかママだったらやれるんじゃないみたいな感じで、うんうん、学生向けにやってみたらっていうのがきっかけで始まったっていうのもあるんですけど、
ね、その意識を持ってるっていうこと自体がなんかすごいなってやっぱり思うな、うん、先月プレコンセプションケアっていう話を、うん、したんだけど、今すぐじゃなくても、将来的に妊娠したい可能性があるっていうだけでも、やっぱりこういつ子供が欲しくなるかわからないし、うん、子供が欲しくなってから体を整えようって思っても、遅かったりもするから、うん、なんか若いうちからこの栄養バランスを考えるとか体を作っていくっていうことをやっぱりこう考えていくってすごいこう性教育的な、ね、視点で見ても大切だと思ってて、うん、そのアトリエギフトのね、そのビビ飯ってすごいこう重要な役割を担ってるなってそう思って、すごい心から応援をねしたいなと思ってるんだけど、
ありがとうございます。
やっぱり手作りのご飯食べてほしいよね、
やっぱり味が違うし、うん、なんか娘が大学生になって今一人暮らしで、うんうん、自炊してるんだけど、うん、人の作ってくれたご飯がやっぱり美味しいっていう、
そうやそうだよねありがたさがわかるよね一人になったら ね、
やっぱり自分のために作るご飯ってあんまりね、こう愛情込めて作らないエネルギーってあると思うんだよね、
う
ん
う
ん、
あると思う、人から出るエネルギー ね、
人に作ってあげるご飯ってやっぱりね、美味しく作ってあげようとかっていうこう真心が入ってるからやっぱり味も変わると思うんだよね、
う
ん、
ね、そう、お手当てって言葉があるけどね、お腹をさすってあげるだけでもね、この手から出るエネルギーが出るし、やっぱりおにぎりとかもやっぱり手で結んだものって本当にエネルギーが入る感じがする
ね、うん、そういうなんか目に見えないそういう愛情みたいなのもすごく大切にして作ってるので食べに来てください、
ぜひ。どこでしたっけ場所は。
場所は前橋駅前のアクエル
、
前橋で、うん、1階のキッチンスペースで、うん、はい、第2第4木曜日に開催してます、うん、ぜひ。
誰が行っても大丈夫なのね。
あ、
予約とかって必要なんだっけ。
そう、お弁当一応予約していただいて、でもお弁当以外にもいろいろそのお野菜だったりとか提供していただいて、うん、寄贈していただいた物資の、配布もしているので、うん、予約なしでもご利用いただけるので、うん、ぜひ遊びに来てください、う
ん、申し込みするときは、うん、インスタグラムのページがいいんですかね。
はい、インスタ と、うん、あと公式 LINE
からもいけるし、
あと学生さんは学生専用のオープンチャットがあるので、ぜひ、はい、入ってください、はい、それもインスタグラムから見れるので、うんうんうん、ぜひお願いします。
はい、俺のイメージね、子供向けの活動でともちゃんがヘアメイクアップアーティストをやってるっていうことで、
はい、
子供たちに何て言うの、メイク体験っていうのをさせていたりするんだけど、もともとともちゃん その専門の学校に通ってたってこと。
あ、そうです、うん、そうです、専門学校に通って、うんうん、専門学校っていうか無二学校だったの、専門学校というのは呼べないらしいんですけど、うん、パンタンデザイン研究所というところで2年間ヘアメイクの勉強して、うんうん、はい、ヘアメイクアップアーティストになって、うん、 その技術を使って子どもたちと一緒にブース出展したりとかしてます。
うんうん、この間ね、はい、七夕祭りの時にね、たまちゃんに私も髪の毛、ヘアメイクしてもらって、
そうだそうだ、七夕特番聞いていないとわからない話かもしれないけど前橋ビッチーズで言ったらあずあずの紫色のリボンとか ね、
たまたまリボンね、紫のリボンがあってね、
あれたまたまだった
たまたまだったの
すごい、
そうなの、ね、このキャラだよって見せただけで、それにすごく似たように作ってくれるってやっぱプロだなって思いました。
あやさん感動してましたよ、ね、すごく可愛らしいこう髪型になっていたんだけど、うんうんうん、一瞬でそれをやってしまったって言って、
本当ものの数分よね、
さすがはプロだな、
ありがとうございます。
学校卒業した後もヘアメイクの仕事をずっと長く続けてたんでしょうっけ、はい、
そうです、フリーランスにすぐフリーランスになっちゃったんですけど、8年間、ヘアメイクのお仕事をして子育てに入りました。
はい、8年間だから結構長いですよ
ね、長いって言われたけど全然8年短いなと思って、私の中では刺激、普通の、ね、社会人の方ってすごくもっと長いじゃない、私8年で1回、ね、ヘアメイクの1回休業したんだと思ったら意外と短かったなと思ってる。
なんかあれだな、いつも飲みながら喋ってるから、今日はねなんかねすごくシックな感じの。
よそゆきともちゃん。
ごめんなさいごめんなさい。で、仕事を経て、子育てのタイミングに入っていくということで、2016年にお母さんになる。
はい、
今お子さんは何人？
2人いて、1人大学1年生、もう1人は高校3年生です。
年子なんですね。
年子なんです。
で、ちょっとねお話聞いたところで、今までの人生でこれは大変だったっていうことと、やってよかったっていうところ両方ともに出産って書いてあって、今までね出産の話聞かない、聞いたことないよね。
ない、ともちゃんの出産の話聞いたことない。
ともちゃんの娘も息子くんも両方とも知ってるんですけど、出産の話聞いたことないから、改めて聞こうかななんて。
私ね、なんかすごい体が強かったのかな、体が強いというか、全然風邪とか病気とか怪我もしたことがなくて、初めての入院生活、初めての大仕事というか病院での出来事だったの。だからその看護師さんだったり先生にこう一番近く接した体験がこの出産だったんだけれども、あとその痛い思いとか、なんだろう、大変な思いっていうのをしたことがなかったから、出産を通じて無理やりさせられるじゃない、出産で絶対、ね、逃れられない経験だから、もう今までこう避けてたんだと思う、自分の中で痛いことをするとか、まあ、怪我とか、まあ、避けられることじゃないけど、でもそう無理やりさせられて思いっきりそういう経験をして、なんだろう、すごい体験で、もう不安で
壮絶だよね、
ね、もう本当にすごい体験をした、大変だったなっていう思いをした。だけどそれがあったからこそ強くなれたりとか、なんか怖い先に幸せが待ってるとかいう経験ができたかなって、
すごい、その妊婦の時から不安だよね、どうな、自分の体がこう変化していくじゃない、なんかこう内臓が全然違うところになんかこう押し上げられて、でお腹がどんどんどんどん膨らんでて、こうどうなっちゃうんだろうみたいな不安感も当然あるし、出産の話って大変だよって聞くけど、あんまりこうね細かく人に聞くこともないから、なんかしかも人それぞれとかみんな言うじゃない、
本当人それぞれだなって、
だからね、なんかこう経験してみないとわからないところだよね、出産って ね、
なんかこう子供たちが無理やり私にすごい体験をさせてくれて成長させてくれたっていう、
母にしてくれた、
なんか感謝な出来事だなっていう感じ、体験だけどね、すごい。
お母さんそれぞれもうなんていうのかな、それで一本小説書けるかぐらいの独自の、ね、エピソードありますよ ね、
100人いれば100通りの、ね、お産があるよ ね、でもなんかそれを乗り越えてこう少しずつお母さんになっていくみたいなね、
今お子さん2人にどういうふうな接し方、
うんうん、
するようにしてなんか心がけてることとかってあります？
あります。なんか、うん、大きく分けて5つあったんだけど、うんうん、子供がこう所属する学校だったり部活だったりとか習い事とか友達関係の中でなんかこうトラブルがあった時に親が出過ぎないっていうのをすごく心がけていた。特にこの何かあった時にまず子供たちとよく話し合って、どのタイミングで友達に例えば言ってほしいか、ママが出た方がいいか、それとも出ないで自分たちでやるかとかっていうの、子供たちと
よく、ね、その辺見極め難しい
ね、話し合って、うん、なんだろう、こう端的じゃなくて長期的に環境を良くする、うん、子供たちが自分の人生にとって何を学べるかっていうのを教えるきっかけにしていったっていうのがあるかな。それを解決するっていうよりも、その出来事から何を学べるかっていうところに重点を置いていったっていうのが一つ。
最近、うん、俺も子供たちの塾とか、うん、少し、ね、子供と関わる機会すごいたくさんあるんですよ、うん、林間学校の指導に行ったりとかね、うん、でそうすると子供たちが、まあ、なんかちょっと小競り合いはどうしても起きてくるもので、うん、で何かあったら、先生どうしたらいいっていう目でこっち見てくるんですよ、うん、でもそんな子供の喧嘩みたいなものって別にこっちが両成敗するわけでもなく、うん、自分たちで解決すればいいじゃんっていつも思っちゃうの、
うんうんうん、
だからそこは親は介入しない、
うん、先生とかがいっぱいいる。もうゴミすらもどうしたらいいですか、うん、いやゴミ箱入れようそれ大事、捨てる以外なんかあるみたいな。ゴミすらもどうしたらいいですか、
うんうん、
トイレすらも行っていいですか、
うんうんうん、
水すらも飲んでいいですか、うん、みんなよ死んじゃうからっていう本当そういう子どもたちが増えてる中、やっぱり自分で考えさせる子育てすごい大事だと思う、
うん
う
ん
う
ん。
裏を返すと先生の許可がないとやっちゃダメって言われてたり、
うん、
っていうのがやっぱ親がこうやっちゃダメっていつも言われるから、うん、じゃあどうせダメって言われるんだから
先に聞こうみたいな、
ね、そんな風な人は親というのかな、うん、大人が多いっていうのがなんとなくこう子育てをしていく中で見えてきたですかね。
他にもあとは失敗、失敗は人生の財産を生むとかってよく言うじゃない。
失敗ね、
うん、これに対してよく大人が声をかけるのは、失敗しても大丈夫だよ、いずれ財産になるからって言うんだけど、そこをさらに超えて大人が自ら失敗談を語って、それをどうやって解決したかっていうのを見せていくっていうのがすごく大切だなって思ってたから、私は子供たちにこういう嫌なことがあった、こんな気持ちになった、でも このことに対してこれからこうしようと思っていく、行こうと思うっていうのを正直に話して、親でも大人、親でも一人の人間なんだよっていう背中を見せて、
しくじり先生じゃないけど、うん、大人完璧じゃないんだよ、うん、この話先月 あのゲスト会でも、うん、萩原さん会でもこの話出たね、
出たね、
出たね。やっぱり大人は完璧に見えちゃうからこそ、うん、こう子供たちがチャレンジしないんじゃないか、うん、みたいな、
ね、うん、特に SNS とかもね、ああいうなんかこう完璧な感じで流れてくるじゃないですか、うん、
キラキラなところだけ、
キラキラなところだけね、うんうん、あだからそうじゃない、ちゃんと人間だからこそ、ね、うん、苦しみがあったり悲しみがあるっていうのをやっぱり一番身近な親が見せるっていうのね、う
ん、
すごく大切だなと思って、うん、包み隠さず見せてたっていうのはあったかな、うんうん、
放送で言える範囲で大丈夫なんだけど、最近ともちゃんのしくじりとかって聞いてもいいの、う
ん、あれいいんですかね放送できるか分かんないんだけどこの間飲みすぎて失禁しまして、しかも自宅で、いい背中を見せた、
あ、いい背中見せたね。
で息子がね、うん、それを片付けて、あとひとしくんも一緒にいたんで、ひとしくんって息子で私の失禁を片付けてくれたっていう、でちゃんとね、
いいパートナー
だね、で健介がちゃんとひとしくんに頭を下げて謝る、
息子がね、
息子がね、
これはやっぱ失敗から得る財産かなっていう
すごい失敗でき
た、そう、なんかそれがいいのか悪いのか
ともちゃんが大事にしていることの一つに、うん、子どもの好きに寄り添うっていうね、うんうんうん、話があって、うん、でそこでなんていうかな、子どもたち2人見てるんだけど、うん、めちゃくちゃ料理しません？
あ、料理する、
うんうん、あれなんでそうなったんだろうと思って、
なんでやっぱり大人が何事も楽しくやってる姿を見せた方がいいと思ってて、でその、ま、あのその何子育ての中の5つ大事なことがある中のもう1つにも入ってるんだけれども、うんうんうん、なんかあのやってみたいって子供が例えば家事とかね掃除とかをやってみたいっていうの、うん、大人になるとさすごい面倒くさくなったりするじゃない、うんうん、それなのにすごいやってみたいって思ったりなんか楽しんでやったりとかするでしょ、うん、あの気持ちを私もなんか忘れたくないなっていうのがあって、うんうん、なんかね楽しめるように自分で工夫しながらやってたの、楽しくなるようになんかこうゲーム感覚で料理したりとかゲーム感覚で掃除したりとか、
うんうん、やりなさいとかじゃなくて、
うんうん、自分もね、うん、で子供がやりたいって言った時はもちろんやらせるし、うん、そこの中でもやっぱ完璧にできないじゃん、うん、泡がついてて終わってたりとか、うん、それでもよしとしてやらせてたら、うん、なんかやっぱり褒められることって嬉しいから、うん、し楽しいにつながるから、うん、なんかこのなんだろうな本当は大人になるとこうめんどくさいって思うことが意外とうちの子は楽しいっていう感覚を持ったまま成長できたかなって思う、うん、なだからなんか人を喜ばせる人の一つのアイテムみたいな感じかな料理が。
俺一回息子くんの名前言っちゃって大丈夫だよね、うん、金ちゃんにさあのバーベキューお誘いを受けて食べに行ったことがある、うん、佐藤家のみんな、うん、子供たちみんなさあの料理すごく上手で、うん、で私もねこの間あの一回お家でね金ちゃんがなんか作れよって言って、うん、バーベキューをね振る舞ってもらったご飯を、うんうんうん、だからそれ多分ともちゃんの子育てが金ちゃんにこう引き継がれてるんだななんて思うんですけど、あとビビ飯ってどういう、
あビビ飯はですね3つ理由があって、はい、私がなぜかあの生まれた時から自分のことビビビビって呼んでたんですよね。前世の記憶なのか分かんないけど自分の名前ビビだと思ってビビ、うん、なので親戚の人は私のことビビちゃんって呼ぶんだよ、ね、ビビのご飯っていうことと、あとビビってなんかおばさんとかどっかの国忘れちゃったどっかの言葉でおばさんとか女性みたいな女性が作るご飯っていうのと、あとビビって美しい未来って書いてビビ、その3つを掛け合わせてビビ飯、掛け合わせてビビ飯で、
なるほど、聞きましたなるほどね、
はい、
はい、まあ、ともちゃんにぴったりの名前、
ありがとう
ございます、はい、でこのアトリエギフトの、うん、これからのビジョンとか、なんかやっていきたいこととかってあるんですか。
はい、はい、アトリエギフト今 NPO 法人設立に向けて動き出しているところで、そうするとまた少しね社会的信頼も上がって、うん、いろんなところに入っていけるかなと思います、うんうん、特に学校とかにね入っていけたらいいなと思ってるんですね、
う
ん
う
ん、
なかなかその学校でその食育的なことをやっていくってこと
あとか、うん、食育もそうだしいろんなその性教育だったりとかもそうだし、うん、アトリエギフトを通じてその学生たちに大切なこと、うん、今伝えたい大人がね伝えたいことってたくさんあると思うんだけれども、うん、そういうことをアトリエギフトを通じてイベント開催したりとか、うん、そのチラシを配るとかもね学校で配るのも結構大変なんだけど、ね、PO とかってあると多少まだ、ね、配っていただける機会も増えると思うので、そういう意味でも少しこうもうちょっとレベルアップしてというか、うん、で活動していこうと思っていて、うん、でさらに、群馬県内だけじゃなくって、うん、県を出ての活動というか、その県と県をつないだ交流、子どもたちの交流っていうのを借りたいなと思って、うん、東京都の世田谷区に
子ども食堂、
世田谷区
どこにあるの、
千歳烏山か、
うん、
に設立する方向で今、う
ん、それはともちゃんがやるんじゃなくって、うんうん、まあ、他の方に任せ て
そう、他の人に代表してもらって、うん、アトリエギフトの一部として入っていただいて、うん、私たちももちろん活動メンバーとして入るんだけど、うんうんうんうん、でそこで、活動してもらいながら群馬県の子どもと、うん、その世田谷区の子どもたちの交流を得て、うん、自分たちの世界って子どもたちの世界って狭いじゃない、うんうんうん、だからその世界をもっと広いんだっていうことを知るためにも、うん、の第一歩としてそこの交流ができて、さらにもうちょっとこう広がっていって、うんうん、いろんなつながりが生まれるといいなと思って、それも、今世田谷区の社協さんと一緒に、
そう、私は世田谷区下北沢の出身で、と、う、も、んうん、ちゃんも ね住んでたんだよ ね、
そうそう、そう、私東北沢っていうところに ね、
そう、本当に私の実家のすぐ近くにともちゃんが、うん、 多分同じような時期に住んでて、うん、
ね、酔っ払ってすれ違ってる
ね。そうね、絶対すれ違ってるよねきっとね、同じ店で飲んだりとか、ね、きっとねあったような気がするけど、うん、ね、ね、ご縁がきっと ね、うん、ある土地なんだ ね、
なので、ね、あやちゃんの性教育とかもまたそういう、さらに県外もうね、もちろん県外は超えてるけど、うんうん、私たちもあやちゃんたちにのと一緒にもっともっと羽ばたいてね、うん、いい世界をね、ぜひ作っていけたらと思ってるので、うん、はい、よろしくお願いします。
こちらこそです。
それこそ温かいご飯、人の作ったご飯っていうのを東京の子どもたちにも、ね、うん、こう届けてあげたいっていうのがこれからのビジョンになっていくんですかね。8月だいぶ暑くなってきましたけど、うん、あのこの後のなんかイベント情報とかってありますか？
はい、ありがとうございます。アトリエギフトとしては8月24日お二人もね、あの関わってる事業ですけど、うん、ホリデーイン前橋というところで、はい、ブース出展をさせていただきます。ボディーペイントとネイルのブースをするので、ぜひ施術してもらってお祭りを楽しんでもらえたらなと思います。うんうん、あともう一つ、これアトリエギフトじゃなくて私個人なんですけど、ヘアメイクアップアーティストとしてジーンズパークさんで、夏休みの、自由研究課題に取り組もうということで、ヘアメイ、ヘアセットを通じた髪の毛の構造だったりとか、うんうん、あと自分で髪の毛をセットできるっていうワークショップを開催します。でそれ自由研究として提出できるように、うん、あのプログラムしているので、うん、ぜひご利用ください。
おー、すごい。そこに行けば1個宿題が終わっちゃうん
ですよ。あ、そうですよ。宿題が終わったらね男女問わずぜひ楽しみにしてます。
ラジオ彩り保健室、
ということでもうあっという間に時間が来てしまいまして、
早
いですね。
ひとし君あんま喋ってなかった、ごめん。
いいつものことです
あの来週も引き続きアトリエギフトのお二人にゲストに来ていただいてお送りしたいと思っています。もう少しこのアトリエギフトの活動ね、もう少しともちゃんの人生の深掘りなんかをしていければと思っていますので、うん、来週もお二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ラジホケでは番組のご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソードを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリリスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は第1回目から YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。 X、旧 Twitter も始めましたので、ハッシュタグラジホ系でですね、番組へのご感想や質問投稿してみてください。スポンサーと二人三脚で番組を作っています。スポンサー企業へラジオ系聞きましたとお伝えいただけると幸いです。
本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又の建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子中又、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。